知らない人にお菓子をあげるよと声をかけられてもついていってはいけない。ついていっちゃダメです。これはですね、子供に対する注意です。まあ、我が家でもですね、だんだん息子が大きくなっていくにつれて、親離れが進むにつれてですね、ついていっちゃいけないよということを言う時が来るのかもしれません。今はですね、教会の人だったらばどこにでもついていってしまいます。私はですね、子供の時代こんなことを言われてたんですね。お前はお菓子ではついていかないだろうけれども、納豆をあげるよと言われたらついていってしまいそうだということですね。それほどのですね、私は納豆好きだったわけです。突然の変な話でしたけれども、別にですね、私の納豆好きということは忘れてくださって結構ですけれども、でもですね、このお菓子をあげるよと言われても、言われてついていっちゃいけない、言われたとしてもついていっちゃいけない、この注意はですね、実は子供に対する注意だけにとどまらないのではないかと思うのです。今朝ですね、この礼拝に集う私たちすべてにとって、ある一つの重要な真理というものをこの注意は教えているのではないかと言ったら大げさでしょうか。どういうことかと言いますと、お菓子をあげるよと言われてもついていっちゃいけない、この注意の続きを考えるならば、知らない人にはついていっちゃいけない、そうではなくて、親に、あるいは先生に、あるいは安心のできる人についていきなさいということではないかと思うんです。知らない人に、何かですね、その場でいいことしてあげるよというような人にではなくて、本当に安心のできる人についていきなさい。私たちは一人では生きていけないものです。生きるための指針、あるいは道というものを意識的に、あるいはですね、無意識的に探し求め続けているものではないかと思います。私は一体どういうふうに生きていけばいいのか、いろんな情報が飛び込んできますけれども、その情報を聞きながら、一体どういうふうに自分は生きていけばいいのか、この考えに従っていけばいいのか、この時代の流れに乗っていけばいいのか、私たちが一体誰を、また何を信頼して生きていくのかということ、これは私たちの人生を左右する大きな大きな問題です。お菓子をくれるからといって知らない人についていっちゃいけない、当たり前のことのように思えますけれども、大人であってもですね、子供のことを笑うことはできないと思うんです。大人も同じことをしています。やれ、ここに行けばお金が儲かる。これを飲めば健康になれる。これを読めば、これを見れば、この人に会えば、ある意味、絶えずですね、目先にちらつく利益や幸せというもの、これらに振り回され続けてしまう。これが大人であっても子供であっても変わることのない私たち人間の性質ではないかと思うのです。皆さんはいかがでしょうか。何かですね、うまい話があるとすぐに飛びつきたくなる。いや、自分はそんなことはないと言っても、しかし皆さんの一人お一人のその内側で実は同じ性質があるのではないか。多くの商売や宗教がこの人間の性質を利用します。本屋に行けばですね、並んでいるのは5分でわかるなんとか入門、簡単にですね、あなたもこのことを手に入れることができますよ、あなたも簡単に自分を変えられる、このようなですね、自己啓発の本、簡単にというのがポイントです。お手軽な幸福感や癒し、成功というものを用意して人を迎え入れる宗教、あの霊能者に会えば何でも知りたいことを聞くことができる、このお札を貼れば商売繁盛になる、交通安全になる、あの集会に出れば自分は変われる、このお守りを買えば受験がうまくいく、人が抱える不安や心情、欲望というものを利用して、ここに来れば簡単にいいことが手に入るよ、そのように人を招き寄せる、私たちの周りにはそんな声が満ちているのではないかと思うのです。そんな観点からするならば、 今朝開かれていますこのルカの福音書の9章23節から27節に書かれていますイエス・キリストの言葉、私についてきなさい。このように呼びかけるイエス・キリストの言葉は、それらの言葉とは全く種類が異なる言葉のように思います。幸福、あるいは目の前の利益、どころかそれは死の道、死を帯びた道、と言ったら気味が悪いでしょうか。死を帯びた道。でもそうなんです。イエス様はここでご自分に従う者に対する強い覚悟を求めておられます。ご自分に従おうとされる者に求められる覚悟。今朝はこのルカの福音書9章23節から27節、この箇所からイエスに従う道の困難、イエスに従う道の困難、そしてその祝福ということについてお話をしてまいります。9章の23節、この9章の23節はどのように始まっているでしょうか。23節の冒頭をご覧ください。そこにはこのように書かれています。イエスは皆の者に言われた。イエスは皆の者に言われた。イエスは皆の者に言われた。ここで言われています皆の者とは一体誰のことなのか。このルカの福音書だけですと何かですね、漠然としているように思います。でもこの並行箇所、マルコの福音書、マルコという人が記した福音書にもこれと同じ箇所が書いてあります。記されています。そこにはこの皆の者とは、同じ箇所にはこう書いてあります。イエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せていった。イエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せていった。この皆の者とは大勢の群衆たち、そして弟子たち、それらを含めた皆の者であることがわかります。この時イエス様のもとには大勢の群衆が集まっていました。大勢の群衆たちがイエス様についていきたいと願って馳せ参じていました。でもなぜイエス様についていきたいのか、その動機は何かということを問いますと、その多くは先ほど挙げたような、簡単に言うならばお菓子のような理由です。この人についていけば何かいいことがあるに違いない。この時群衆たちはこのイエスとは一体誰なのか、9章のこの先立つ箇所にはこのイエスとは一体誰なのか、バプテスマのヨハネではないか、あの契約時代のエリア、預言者のよみがえりではないか、あるいは他の預言者の一人が生き返ったのではないか、そのように群衆たちの期待は高まっていました。あのイエスのもとに行けば病が癒される、悪霊が追い出される、そのような評判も広まっていました。上が満たされる、イエス様の評判は時を経るにつれてうなぎ登りに登りに登り続けていました。そしてイエス様のもとにこの群衆たちが集っていました。でもイエス様はその皆の者に対して、そして弟子たちに対してもこんなことをおっしゃられます。もう一度23節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の9章の23節、はい、イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ここには3つの命令が記されています。大勢の人がイエスについていきたいと願っていました。でもそんな大勢の者たちに対して、人々に対してイエス様は3つのことを命令されます。1つ目の命令、それは自分を捨てなさいと ということ。二つ目の命令、それは日々自分の十字架を追いなさいということ。そして三つ目の命令、私についてきなさいということ。自分を捨てなさい。日々自分の十字架を追いなさい。そして私についてきなさい。この命令について考えてみたいと思います。イエス様は一体この命令を通して何を人々に対して語られたのか、求められたのか。自分を捨てなさい。自分を捨てるというのは一体どういうことでしょうか。自分を捨てるというのは一体どういうことか。続く24節、この24節と重ねて考えるときに、この自分を捨てるということが何か遠隔を帯びてくるような思いがいたします。それでは24節もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の9章の24節。はい。自分の命を救おうと思う者は、それを失い、私のために自分の命を失う者は、それを救うのです。自分を捨てなさい。言葉を変えて、私のために自分の命を失うという言葉がここで語られています。ここで捨てるべき自分というものは一体何かということが明らかになってきます。イエスが神の御子である。イエスこそ救い主ではないか。特別なお方だ。あの預言者ではないか。バプテスマのヨハネのよみがえりではないか。このイエスが神の御子であると告白しつつも、結局はイエス様ではなく、自分のためにこのイエスを、神を利用しようとしている。そのような自分というものが浮き上がってくるんです。イエス様の前に集っているこの群衆たちの多く、この多くにとって、イエス・キリストというのは都合の良い存在でした。自分の欲望を満たしてくれる、自分の必要を満たしてくれる。このイエスに従っていけば、ついていけば、自分はいい思いをずっとし続けることができるに違いない。絶えずですね、イエス様のそばで従っていた弟子たちも、実はその根っこは同じであったと聖書は明らかにしています。あなたこそ神の御子です。私の救い主です。そのように弟子たちは告白をしました。しかし、その内側にある思いというのは、この地上にあってイエスはやがて王になるに違いない。王様になるに違いない。だからこのイエスについていけば、私たちは支配者としてこの国を支配することができるのではないか。自分たちも地位を手に入れることができるのではないか。この群衆たちの期待、また弟子たちの期待というものは、実は時代を超えて、すべての時代の人々に対して問いかけるものです。私たちに対しても問いかけるものです。順調な時には、喜んで、この神に従い、神を礼拝し、イエスに従いますと告白をする。しかし一旦逆境が訪れると、途端にこのイエスを捨てて離れていってしまう。そしてまた何か自分の必要を満たしてくれる。そのような教えを求め続けていく。私たちはクリスチャンとして、ここに集っている多くのクリスチャンの方がクリスチャンとして生きているわけですけれども、もし、自分の中にこのイエスを利用しようという思いがあるとするならば、それが捨てるべき自分に他なりません。言葉を変えるならば、自分を神とするということ、自分の栄誉や栄光、神のではない自分の栄誉や栄光を求めるということ、先週来られた小沢先生の言葉で言うならば、神を愛するのではなくて、実は結局はどこまでも自分だけを愛している自分。それこそが捨てるべき自分です。さらに言葉を変えるならば、それは 内にある罪を捨てなさい。そのような命令です。自分を捨てなさい。さらに続く2番目の命令に目を向けてみましょう。ここには日々自分の十字架を追いなさい、日々自分の十字架を追いなさい、そのようなことが命じられています。何か十字架を背負うと言いますと、十字架を追うと言いますと、私たちの文化の中でもですね、時に十字架を追わされたとかですね、そんな言葉が使われます。それは大抵の場合、大変な重荷を引き受けてしまった、そんな場合に使われています。でもですね、この時代、2000年前のこの時代、このイエス様の言葉を聞いた弟子たちは一体どのようにこの言葉を受け止めたのか、そのことを考えてみたいと思うんです。イエス様がご自分たちに対して、あなたの十字架を追いなさい、そのように声をかけられたわけです。2000年前のこの時代、十字架というのはどこまでも恐怖、また絶望の象徴でした。泣く子も黙る恐怖と絶望の象徴であった死刑の道具、それが十字架でした。自分の十字架を追うということ、これを文字通りイエス様が語られたその時代に当てはめてみるならば、この十字架刑に処せられる人々というのは、道行く人たち、また沿道の人たちのあざけりや蔑みの言葉を耳にし続けながら、貼り付けにされる十字架のその横木、自分自身が貼り付けにされるその十字架の横木を自分で死刑場まで運ばなければなりませんでした。やがてイエス様は裁判の後に自分の十字架を背負うことになります。それはまさにイエス様がつこうとしている十字架の横木に他なりませんでした。刑場に用意されている盾木、すでに建てられているその盾木、その盾木と合わせるための横木を自分で運ばなければならない。刑場に至るまでのその道のりはまさに見せ物の見物です。この十字架への道を歩む、その時点でもうその人にはすでに死を逃れる、そのような術はありませんでした。イエス様はこの十字架の横木、あなたがつくことになる十字架を背負いなさい、そのようにおっしゃるわけです。つまりこれはあなたも死になさいということです。死になさい。先ほどメッセージの前にインドのオリッサ州というところで起こっている迫害についてのお話をいたしました。この時代の、この現代の日本の社会に生きる私たちには、少なくともこの現代のこの日本の社会に生きる私たちには、実感としてにわかには受け止められないことかもしれません。でもイエス・キリストに従うがゆえの殉教の死ということは、2000年間のこの教会の歴史を通して世界中で起こり続けているわけです。今もこの現代にあっても起こり続けています。イエス様はこのように弟子たちに対して、またご自分の身元に集まる人々に対して、自分の十字架を追いなさい、日々自分の十字架を追いなさい、そのように語られました。この言葉を聞いた人々の中には、日々です、殉教する覚悟が求められたということです。日々殉教する覚悟が求められた。お手軽な幸福感や、お手軽な癒し、簡単に自分を変えてもらうこと、そのこととは全くかけ離れた、そのような覚悟をイエス様は求められました。この言葉の通りに、実際に12人の弟子たちはやがてイスカリオテのユダは去っていきました。しかしその代わりについたマッテアという弟子を含めて12人の弟子たちは皆 殉教の道をたどっていきました。まさにイエスに従う道、それは死の道でした。でもどうでしょうか、今のこの日本の社会に生きる私たちにとって、十字架を背負って生きる、殉教、死ぬ覚悟でイエス様に従うというのは、あまりにも重すぎる命令のように思えるのではないでしょうか。いや、私たちにとってだけではありません。当時も同じでした。イエス様はこのような覚悟を求められる中で、多くの群衆たちがイエス様の身元を去っていきました。お手軽な癒しを求めていた、そのような者たちはこのイエス様の言葉を聞き、また実際にイエス様が十字架の道を歩まれる中で、イエス様の身元を去っていきました。もう一度24節をご覧ください。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。私たちが殉教の死を覚悟するということは、少なくとも今この時にはまだこの日本ではないかもしれない。しかしまさに今、世界のどこかでは、またインドでは、兄弟姉妹がこの言葉を受けて、そしてその覚悟を日々新たにしているという状況がある。私たちは決してかけ離れたものではないんです。私たちがイエス・キリストを信じるというときに、イエス・キリストによって私たちはそのような兄弟姉妹たちと歩みを同じにしているんです。そしてそれはたとえ目の前に殉教の危険がないこの社会にあっても、日々私たちが問われ続けていくことなんです。イエス様に従うということ、それは私の命もすべて神の御手のうちにあるということ。私のこの与えられた命もすべて神の御手のうちにあるということ。いや、命だけではない。命に代表される私のすべてのものが、私のこの体も、私のこの仕事も、私のこの辿ってきた過去も、そして私のこの人生が、私のすべてを、今までは私は握りしめていたその手を開いて、主のご支配を認めていくときに、神様のご支配を認めていくときに、私たちは自分が神のものであること、神によって作られたものであること、神のうちに命を与えられて生きているものであることを知る、気づかされていくのです。口ではあなたこそ神のキリスト、私の救い主ですと告白していながら、本当は神ではない、自分を愛し、自分が自分がと握りしめているその手を開いて、そして自分が、私のすべてがあなたのものです、そのことを認めるときに、私たちは神が誰よりも私を愛してくださっている、そして私のすべてを御手のうちに収めてくださっている、このことに気づかされていくのです。続く25節でイエス様はさらに語りかけます。25節もご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書9章の25節、はい。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。人はたとえ全世界を手に入れても、この自分の力で全てを思い通りに収めたとしても、実際にはそんなことはできないんです。結局は、自分を、そして神が与えてくださる命を失うとするならば、何も得はないではないか。そのようにイエス様は語りかけるんです。弟子たちにとって、そしてイエス様のもとに集まった群衆たちにとって、それは自分がそれまで当たり前としてきた生き方、自分が自分が、その生き方からの脱却を求める、そのような呼びかけでした。私が、本当に私があなたの神であること、 あなたの救い主であることを認めなさい。そのような呼びかけに他なりません。先ほど逆境の時にこそ私たちの信仰が明らかにされる、そのようなことを言いました。殉教の時には私たちは喜んで神様を賛美するかもしれません。しかし逆境の時にこそ私たちが一つ一つ自分の持っているものを失っていくという経験を通してこそ私たちの信仰は問われ、いや問われるだけではない、その先に私たちの信仰が確かなものとされていく、このことを経験していきます。ペテロという人のことを考えてみたいと思います。この直前で弟子たちを代表して、20節において弟子たちを代表して、あなたが神のキリストです、あなたこそが神のキリストです、そのように告白したのがペテロでした。ペテロにとってイエス・キリストに従うということ、まさにこのイエス様の呼びかけに応えて従っていくということは、彼の存在をかけて、そして彼が自信を持っていることでした。私がイエスを愛していることは、尊敬していることは、誰も邪魔することはできない、疑われることのない事実である。しかしそのペテロは一体何をしたのか。同じルカの福音書1箇所開いてみたいと思います。皆さんもよくご存知の箇所かもしれません。ルカの福音書の22章54節から62節、ルカの福音書の22章、ルカの福音書の22章54節、新改訳聖書ですと第3版ですと165ページ、また第2版ですと150ページになるでしょうか。22章の54節から62節まで、イエス様が受けられた裁判、突如捕らえられて、そして受けられた裁判のその席上、大祭司の官邸、大祭司の家にペテロも遠く離れてついていきました。54節に書かれています。ペテロはイエス様にどのようなことが起こるのか見届けようとしました。この直前には、あなたと一緒であるならば私はどこにでも行く、死んででもあなたについていく、そのような告白をしていたペテロでした。しかしペテロを恐怖が襲いました。56節、女中の一人、女性が一人、日明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼の仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられたペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、と言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。三度にわたってあれほど愛してやまないはずであったイエス様のことを知らないと、そのように否定したペテロでした。もう一度ルカの福音書の9章に戻りたいと思います。私たちが自分の力をより頼んで、私はイエスに従っていく、私は大丈夫、私はこの信仰に生きていく、このように力強く宣言したとします。ペテロは私たちの誰よりもその力強い宣言をした人物でした。しかしたどり着いたのは、このキリストのことなどイエスのことなど知らないという そのような告白でした。26節をご覧ください。26節もご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の9章の26節、はい、もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。もし誰でも私と私の言葉を恥と思うなら、この恥と思うという言葉、聖書の他の箇所で言い換えるならば、それは私と私の言葉を知らないというなら、知らないというなら、まさにペテロの口から飛び出したその言葉の通りでした。私と私の言葉を知らないというなら、殉教の日には喜んで、あなたこそ私の神です、そのことを明かし、しかし逆境の時に、あるいは困難が起こる時に、迫害が起こる時に、さまざまな逆風と向き合わなくてはいけない時に、これは私たちのこの社会であっても起こりうることです。その時に私と私の言葉、イエス様とイエス様の教え等を恥と思う、知らないとしてしまうならば、イエス様ご自身もやがてこの地上に再び来られるその時に、そのような人のことを恥とする、知らないとおっしゃる。恐ろしい言葉ではないでしょうか。私たちがイエス・キリストに従うということについて考えてみたいと思います。自分を捨て、自分自身の十字架を追い、私自身、私のすべてはあなたのものです、その告白を重ねながら、神に前における自分の罪に死に続けるということ、これは決して簡単なことではないんです。いや、はっきり言うならば、これは不可能なことなんです。私たちは自分の力で自分の罪をどうすることもできない、そのような存在です。自分の罪と向き合おうとするならば、自分の無力さに悟らされ続けていく、それが私たちという存在です。だからこそイエス様は3番目の命令を語られました。23節に語られています3番目の命令、それは私についてきなさいという命令です。私についてきなさい、私に従いなさい、訳し方を変えるならば、私の弟子となりなさい、私についてきなさいという言葉がここで語られているんです。どこか知らないところに行きなさいではない、自分の力で何とかやっていきなさいでもない、私についてきなさい、この力強い呼びかけをされる主がここにおられるんです。私たちに対して、私についてきなさい、そのように語られて、イエス様が向かわれた先はあの十字架でした。私たちが自分ではどうすることもできないこの罪を全てその身に背負われて、そして十字架を追われて、ご自分が十字架に向かっていかれた、十字架に疲れた、それが私たちの救い主イエス・キリストでした。人々の、弟子たちの、そして私たちの、またあなたの罪を背負って十字架に向かわれた主が、私についてきなさい、ただ一人、私だけがこの罪に勝利し、あなたに誠の命を与えることができる、そのように宣言をされるお方です。イエスに従う者の歩みとは、自分の罪や問題を無視して、問題はあるんです、誰にでも問題はあるんです、ないということはありえないんです。自分の罪やこの問題を無視して、なかったものとして上辺だけの喜びで自分をごまかしながら生きる、それが私たちの歩みではありません。何か手軽なものに飛びついて、そしてこの根本的な問題に手をつけないようにする、見ないようにする、それが私たちの歩みではありません。イエスに従う者が歩む、従う者が歩む道、それは自分の努力や自分の力によって歩む道ではないんです。 自分にはこんな問題がある、自分にはこんな罪がある、なんとかしなくてはならない、ああけれどもクリスチャン生活を重ねるけれども罪悪感ばかりが重なっていくばかり、重なっていく、ダメだ、もっとしなければ、しっかりしなければ、自分を知った激励して歩む道ではないんです。この聖書の教えに自分自身を無理やり押し込めて、なんとか罪を犯さないようにビクビクしながら歩む道でもないんです。イエスに従う道、それは自分の力によってではない、どこまでもどこまでも十字架、この十字架によって与えられた罪の許しの恵み、十字架を通して明らかにされたこの神の救いの恵みに生かされ続ける、これが私たちのキリストに従う道に他なりません。今朝の箇所の一番最後の部分でイエス様は不思議なことをおっしゃいました。しかし私は真実をあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。不思議な言葉です。永遠にこの地上で生きる者がいるのか、あるいはイエス様が再び来られる日までまだ生きている者がいるのか、それは現実的ではありません。イエス様がこのように語られたその言葉が弟子たちによって記憶され続けました。そしてこのように福音書で記され、教会の中で語られ続けました。イエス様の死と復活、十字架の死と復活、そしてペンテコステ、あの時に聖霊が下りました。そして誕生した教会はすでにこの地上にあっても神の国の到来を明らかにしています。イエス様が勝手に私についてきなさい、私たちはどこに行くのかも分からずに従う、そのようなものではない。すでにもうイエス様によってこの神の国の到来が教会の誕生によって明らかにされている。確かに弟子たちはこの教会の誕生を目撃し、そして神の力強い技がこの地上にあって進められていく様を目撃し、そして証しをしました。私たちも同じです。私についてきなさい、そのように私たちに対して語られるお方、確かにイエス・キリストに従って歩むということには覚悟が求められます。しかし私たちは自分の力でそれを成し遂げるのではない、どこまでも私たちのために死んでくださったこのお方によってすでに私の罪は許されている、この許しの恵みのうちに私はキリストと共に歩んでいく、キリストを証しし続ける、そのような意味へと招き出され、また送り出されていきます。以前一人の宣教師の方とお話をしました。その宣教師の先生が語られていた言葉が印象に残っています。それまで自分はイエス様に使わされるという言葉を聞いても、私の知らないところに出ていかなければならない、そのように考えていました。けれども私がはっきりと宣教師としての働きへと召されたその時、それはいや、もうすでにそこにイエス様がおられる、そのイエス様が私のことを呼び出してくださっている、そのことに気づかされた時です、そのように語られていました。私たち一人一人をイエス様は招かれ、また呼び出されておられます。自分の力によって、また自分の命を得ようと必死になって生きるその生き方から、私があなたに命を与えよう、自分に死に十字架を背負い、そして私についてきなさい、このような言葉とともに私たちをご自身と共に歩む道へと招き出してくだされ、それが私たちの主キリストです。お手軽なではない、簡単なではない、しかし キリストが与えてくださるこの道を私たちは歩み続けたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今朝この礼拝に集われたお一人お一人、それぞれの戦いがあります。自分自身の問題との戦いがあります。またさまざまな状況の中で戦いを覚えておられるお方がいらっしゃいます。いや、すべてのものがそのようなものです。しかし私たちのそのすべての状況を知りつつ、イエス様が私たちに対して語りかけられる言葉、自分を捨て日々十字架を追い、そして私についてきなさい、どうかこの言葉に従って歩み出す、そのような信仰を私たちにお与えください。そして私たちがそのような信仰を持って歩み出すその時に、実はその歩みはキリストが共に歩んでくださる歩みであり、キリストが私たちを追ってくださる、すべてを追ってくださる、そのような歩みであることを教えてくださいますようにお願いいたします。そしてそれはやがて与えられる永遠の命、いやもうすでに私たちのうちに与えられているこの永遠の命のうちを歩む、そのような道であることをも教えてくださいますようにお願いいたします。御礼拝を捧げましたお一人お一人のうちに、神様の親しい交わりが、語りかけが豊かにありますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。